この13章のところにはサウル王の失敗のことが出ています、彼は王となったわけですけれども、一節を見ると2年間だけイスラエルを治めたとあるわけです。この2年間に何があったんだろうかということは聖書の中に記されてはいないわけなんですけれども、この13章においてこのサウルはしてはならないことをしてしまったという失敗が出てくるわけです。この時にはこのペリシテ人がこの支配するというような状況の中にあって、3節を見るとヨナタンはこのペリシテ人の守備隊長を撃ち殺すというような、言うなれば小さな失敗であろうと思われるわけですけれども、このことが起こった、このことを通してなんと5節を見るとペリシテ人はイスラエル人と戦うために集まった、戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように数多くの兵たちであったと、もうとてつもないような大きな戦いに発展していってしまったということであるわけです。しかしかつてはこのアンモン人を33万の兵を持って打ち破ったという実績があったにもかかわらず、なぜこのところで大きな失敗が出てきたんだろうかということを考えなければならないわけです。6節のところを見ると、イスラエルの人々は自分たちが危険なのを見て取ったとあるわけです。この戦う兵たちが、自分たちはこれでは負けてしまう、非常にこの落ち着けづいてしまった、心が萎えてしまったわけです。7節の終わりの方のところにも、兵たちは皆震えながら彼に従っていた。ですからそこには確信もなければ勇気も力もないというような心の状態であったわけです。かつて四式でギデオンはたった300人の人たちと共に戦って勝利を得たということがあるわけなんですけれども、この時の兵たちは皆震えながら彼に従うというような心の状態であったわけです。そしてこの例祭の時にサムエルが来て、そして全焼の捧げ物をするということがあったわけなんですけれども、なかなかサムエルが来ない、もうついにサウルも焦ってしまって、8節の終わりを見ると、兵たちはサウルから離れて散っていこうとしたというような状況があったわけです。そこでサウルがしたことは、9節のところに、この全焼の捧げ物と交わりの生贄を私のところに持ってきなさいと言った。そして全焼の捧げ物を捧げた。なんと彼はこの祭司がすべきことを、この祭司の職に任じられていない、確かに王として油が注がれたんですけれども、王はこの民を治めるものであり、祭司は神の前に捧げ物を持って、その民と神の間を取りなすという職務があったわけです。なんと彼はその職分を超えてしまって、してはならないことを彼は自らが勝手に行ってしまった。なんとその時にサムエルが出てきたわけです。その時にこのサムエルは13節を見ると、愚かなことをしたものだ、あなたはあなたの神主が命じた命令を守らなかったとはっきりそのことを指摘したわけです。彼は何をなすべきか、王としてイスラエルを治める、しかしやってはいけないこと、この神様にこの生贄を捧げる、それはもう祭司しか許されることのできないことを彼はしてしまったということであるわけです。19節見ると、今やあなたの王国は立たない、主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる、主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだとはっきりとサムエルは宣言をしたわけです。あなたの王国は立たない、後にその通りになっていくわけです。 そしてご自分の心にかなう人を求め、それはまた後に現れるダビデのことであるわけですし、主がその人を君主に任命される、あなたに命じられたことをあなたが守らなかった、2年間一体どうしていたんだろうかということを思うわけです。おそらく彼は自分が王として人々から認められて、そして自分にも力がある、彼の心は慢心となり、そしてまたそれが傲慢となってしまった。自分には何でもできる、祭司でもやることも自分にはできるんだと言って、彼はもうしてはならない全焼の捧げ物、交わりの生贄を彼自身が捧げるというような、もう暴挙に至ってしまったわけです。そのことによって、まあ、彼は大きな大敗を期していくということとなるわけです。まあ、しかもこのイスラエルの兵士たちはこの戦いの武器を持っていない。22節を見ると、戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた兵のうちの誰の手にも剣や槍はなかった、ただサウルと息子ヨナタンだけが持っていたというような、まあ信じられないようなありさまであったわけです。もちろん今日私たちはこのような実際の武器を手に持って戦うということはありません。しかしクリスチャンの持つべき武器がある、とそれはエペソ書の6章のところに出てくるわけなんですけれども、さまざまな武装武器がエペソ書の6章のところには出てきているわけですが、御霊の剣という言葉もあるわけです。私たちが戦う敵は人ではない、この世におり、そしてまた神様に敵対するこのサタンとの戦いがあるということであるわけです。じゃあ私たちは何の武器を持ってこのサタンに戦うことが可能となるのか、それは御言葉によって私たちはこのサタンと戦い勝利することができる。イエス様も荒野に退かれた時にサタンとの戦いがあったんですけれども、ことごとく御言葉によって勝利されたということを私たちは見ることができます。今日も私たちにはこの目に見えない空中での戦い、権威を持っているサタンとの戦いに、何よりも私たちは御言葉によって勝利をする、そして自分に与えられている分を私たちは忠実に果たしていかなければならないわけです。自分に超えたことを私たちはしてはならない。何よりも主なる神様に忠実に従って歩むものとさせていただきたいと思います。